震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師私佐藤敏郎と
カメラを片手に女川町内を走り回り、毎日女川町の今の様子をお伝えしている私阿部真知子が、
皆さんのラジオに産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組はですね、まあ、我々は通りがかりの人と言ってますけれども、一回スタジオに遊びに来てくれている方々が、ね、はい、いるんですが、今日は若い人たちがたくさん来ています。
若いよ、ピチピチだよ、
もうすでにこの拍手がね、はい、いつもの枯れた拍手じゃないですよね。
そうですね、パラパラじゃないですからね。
はい、いやいやいや、はい、AWS という、皆さんなんですけども、はい、まあ、ラジオでも何回か紹介しているので、町民の方をはじめ、ご存知の方も多いかと思いますが、
はい、
ウェイズなんだっけ、
Always with Smile ですね、
ね、アカペラを歌う東京の若者たちですよね。実はもうこの3年くらいですね、毎月女川に来て、アカペラを、まあ、中学生と一緒に、小学生と一緒に、あるいは町民と一緒に、歌う、なんか集団というか集団っていうのはなんかね謎の集団みたいですけども、そういうお兄ちゃんお姉ちゃんが来ているんですよね。
はい、
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そういうわけでここ女川町はもちろん、全国的に秋真っ盛りでございます。
うん、
場所によっては紅葉が見頃になってきていますが、
はい、
ね、まあ、女川は海の町でもあるんですけど山の町でもあって、うん、はい、どうですか、うん、紅葉綺麗ですよね今ね。
いやすごいですよね。女川のいいところってやっぱり海と山と一緒にあるっていうところだと思うので、夏は海に行ったりとかもしたことがあるんですけど、まあ、今度はじゃあ山登りに挑戦してみたいです ね、
はい、
山があるじゃないですか、
ね、なんかね女川の魅力で結構毎月のように来てる人たちなので、もうね、まあ、グルメからね、
はい、
見どころからよくご存知の方々なんですよ実はですね。
はい、
はい、というわけで、うん、まあ、コバルトラインとかの、はい、ドライブなんかもね今はとてもいい季節かもしれないですね。
う
ん、
そうですね、はい、最近はですね天気が良い秋晴れの日も続くので、まあ、遠くからツーリングに来る方も多いですね。
はい、
ハーレーとか分かりますか、トシちゃんって。
天気ではなくて
そのハーレーじゃないそのハーレーじゃない、はい、あのバイクですね。
は
ーレーダビッドソン、うん、ね、大型のバイクもありますし、まあ、ついこの前はですねスーパーカーもたくさん来たりしてましたよ。
なんか女川はあのほら、うん、ダンボルギーニ
がね、ね、
はい、
この前のサンマ収穫祭の前の日ですよね。
そうですね、
ランボルギーニカウンター本物ですよ、ずらっと来たんですよ。はい、すごいですよね。
もう何事かと思いましたよね。
はい、
そんな秋も楽しめる女川町なんですけれども、はい、まあ、コバルトライン皆さんね通るときにはですね、もう注意していただいてね、安全運転でドライブしていただけたらと思います。
はい、
最初のコーナーは住んでいる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
ゴスペラーズの北山陽一です。よろしくお願いします。
どうもご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
北山さんは、
はい、
前々からこの番組でも何回か実は紹介しているんですけども、
はい、
震災以来こう何度かこう女川町に来て、
はい、
くださいまして、 AWS という、
はい、
まあ、大学生のアカペラグループを引き連れてね、
はい、
来てくださいまして、
はい、
なんと、もう AWS はもう3年になります。毎月1回ずつ女川町に来て女川中学校で活動したり、あとは町のいろんなところで、ね、歌ってくれたり、この前もコバルトーレの、ハーフタイムで歌ったりしている、そんな風にこう活動を続けて、来てくれているんですけども、その AWS の代表ということで、
はい、まあそうですね、はい、
はい、もうあの女川にもたびたびお越しいただいていますけれども、
はい
はい、まずその辺の経緯をお聞きしたいんですけども、
そうですね、
まあ、北山さんが最初に女川町に来てくれたのは、私が女川に勤めていた時の、
はい、
忘れもしないあの5月2日ですよね。
そうですね、はい、あの連休でしたけども、
はい、
あのやっぱり、震災が起きて、
はい、
まあ、ほとんどの なんですか、ミュージシャンというか音楽家というか、はい、そういう人たちっていうのは特に3月中あたりはものすごい悩んだわけですよね。そのなんか自分たちがやってることの意味は何だみたいなことを考える中で、はい、まあ、そのなんかできることはないかってこう一生懸命探したんですけども、
はい、
僕もご多分に漏れずいろいろ紆余曲折を得て経てですね、5月の連休にちょっとその石巻の方につてがあるという、
はい、
まあ、後輩、まああれですね、今となっては敏郎先生もよくご存知の、はい、今村久美さんがたまたま大学の後輩で、
女川工学館のですね、
そうですね、はい、で当時はその語り場というところが、まあ、発達基金っていうのを立ち上げる前だったので、
はい、
それに向かって準備してる中で僕がその歌を聴いてもらうとか、
うん、
その何かを持って行って受け取ってもらうとかそういう形の活動ではなくて、やっぱりその一緒に歌ってハモると結構仲間意識っていうのは芽生えやすいなっていうのをまあ経験的に分かっていたので、うん、
理屈抜きですよね、
そうなんですね、はい、その辺をなんとなく直感で何か差し上げるとか受け取ってもらうとかっていうのではなくて、やっぱ一緒に何かをやりたい、仲間になりたいっていう活動ができないかっていうのをまあ模索したいと思っているところだったので、はい、それでまあ子供たちと一緒に歌うっていうのであれば、まあ、今村さんがつてがあると言ってくれたので、それで石巻で初めてのそういう活動をやったのが、
はい、
5月1日だったんですね。
はい、5月1日ですね。はい、
で、
はい、
でその時に、まあ、翌日も時間があったので、まあ、せっかくだからどこかに行きたいって言っていろいろこうつてを探っていたところ、たまたま僕の知り合いのありがとんっていう、まあ、名取の養豚場が流されてしまった、
はいはい、
まあ、ブランドがあるんですけども、そこの高橋の望みさんっていう方が、私の恩師が女川中学校で働いています、で話をしたら受け入れてくれそうなんですけれどもっていうんで繋いでいただいて、で当時、女川中学校のにいらっしゃった阿部和彦
先生、阿部和彦先生ですね、
はい、に繋がって、でちょっとなんかこうどこの誰ともわからないとは思ったんですけれども、はい、まあ、そのこうこうこうカクカクしかじかで、
はい、
まあ、当時その時4人しかいなかったんでこう大したカメラもできなかったんですけど、はい、まあ、ともかくそういう思いがあるんですけどって言ったら、分かりましたって言ってくださって、で別に本当になんかその、まあ、先ほども言いましたけど、うん、一緒に歌いたいので、
うん、
そのなんか聞いてもらう感じじゃなかったんですけど、
はい、
そのやっぱり短い時間で阿部先生とやり取りした中でちょっとやっぱり誤解が生じたみたいで、
うん、
行ったらもう第一中学校と第二中学校と第一小学校の全校生徒が中庭に集まっている状態で、
はいはいはい、
これはどうしてもいや
私司会してましたん
で、そうですよね、
はい、
でもこれどうしたもんかなっていう感じだったんですけど、でも本当に驚くほど温かく迎え入れてくれて、皆さんが、で本当にちょっとしか歌えなかったんですけど、それも聞いてくれて、でそこで石巻での活動もそうでしたけど、そのこの女川中学校のみんな、もしくは小学校のみんなとまた会いたいって思ったのが一番のきっかけで、まあ、AWS っていうその Always with Smile の頭文字で AWS なん、はい、AWS なんですけど、その AWSの活動の原点なんですよね、
うん、
でやっぱりせっかく関わったので、そのできるだけ早くまたみんなのところに行きたいと、うん、できれば今度は歌を聴いてもらうんじゃなくて一緒に歌いたいっていう思いをずっと抱えていたんですけども、
はい
はい、なかなか1年2年ぐらいでは、あ2年後ぐらいですかね、
そうですね、2年後
ぐらいにやっとチャンスが訪れたという感じ
です、はいはい、あの時私覚えてるんですけど、はい、すごく風が強い日だったんですよね、
そうですね、
でもあの時も体育館に入れなかったので外に集めるしかなくて、
そうですね、壊れてたんですもんね、
しかもあのポータブルのあのマイクのしかなくて、
はいはいはい、あのスピーチ用のね
そう、
はい、
拡声器みたいな、
拡声器、はい、
そのマイク1本で4人であのスタンドバイミーとかで立ってくれたんですね、
は
い、こんな風強い時にしかもこんな拡声器で申し訳ないなと思いつつい
やいやいや
でも歌ってくださって、すごくこう、綺麗なコーラスですごいな、さすがプロだなと思いました。
いやいやいやいや、あの本当にあの、
はい、
あの時ほど修行というのかなんて普段どれだけ恵まれた環境で歌ってんのかなみたいなこともあって、
はい、
でもやっぱり面白いもんで、その特にこう小学生とかは本当に本気でぶつかっていったら、
うん、はい、
まあ、受け入れてくれたっていうのがあって、それは本当にあの嬉しかったですね、本当に。
必ずまた来るからねって、
はい、
言ってくれて、
はい、
そしてこうそれから2年ちょっとしてから、
そうですね、
来てくれて、そしてその大学生の AWS が、
はい、
毎月来るようになったんですよね。
そうですね、あの、まあ、僕が 一応まああのまあ、本業というか、
はい、
本業というところだと言ったらメンバー怒られそうですけど、まあ、僕は歌手なので、
もちろん本業、それ本業ですよ。
ゴスペラーズというグループでやってるわけですけど、はい、まあ、そのまあまた歌いに来るからねっていうのをまずゴスペラーズというグループで女川中学校に戻ってこれたっていうのはすごく嬉しかったんですけど、はい、せっかく戻るのでその時にその学生たちをに来てもらって、はい、そこからご縁をいただいたご縁をちゃんとつないで月に1回その女川中学校のみんなとアカペラを一緒にやるっていうプロジェクトをスタートしないかって言ったのがきっかけで、
はい、
そしたらあの学生たちがあの、まあ、東京中心ですけど学生たちがこう反応してくれてじゃあやりましょうって言って、はい、まあ、これは本当にラッキーなこと ですけども今までちゃんと月1回
そう
ですね、まあ、月1回以上ですかね、
はい、もう30回以上来てますよね、だから、
ね、
はい、だからあの時は本当にあの9月ですよね、2013年9月にゴスペラーズの皆さんがこう本当にサプライズでコンサートをしてくれて、
はい、
もう次の月からはもう大学生が10人以上毎月来るようになって、
そうですね、
まあ、本当にこう私がその時教務主任で、
はい、
まあ、一緒に面白そうだからやってみようみたいな感じで、
いや本当敏郎先生と一緒にあの作らせてもらったというか敏郎先生に受け入れてもらったっていう思いがすごくあるので、いや
これは面白そうだなと思ったし、はい、はい、まあ、私は本当にあの時はもう子供たちにとって女川にとってすごくプラスになるなと思ったし、うんうんうん、あの毎月こう来てくれる学生が何かを発見するんじゃないか、
そこですね、そこに対する愛情が本当にありがたくて、
はい、
まあ、まあ当たり前ですけど、ね、その結局学校の中に入って子どもたちと触れ合わせてもらえるっていうことが、
はい、
まあ、言い方を、まあ、ちょっと不適切だったら申し訳ないんですけど、まあ、ある種どこの馬の骨ともわからない二十歳前後の若者たちを学校に入れるわけですから、
はい
は
い、
それはまあなんかそのリスクマネジメントで考えたらものすごいことだなって、それをなんかこう子どもたち両方ですよね、大学生にも中学生にも子どもたちのためになりそうだなっていう感覚で受け入れてくださったの本当に、まあなんていうか今ならできないんじゃないかなみたいな感じですよね、はい、当時のなんかこう雰囲気というか、
まあ俺もどっちかというとノリで聞けるだけの感じがというのは今思えばあるんですけど、
まあでも、はい、でもなんかそういうなんか敏郎先生が、まあ、中心でしたけど、そういう渦というか、
そうですね、
熱気みたいのがありましたね、
はいはいはい、でもやっぱりね、学校っていうのはなかなかこう他のところからそういうのって受け入れにくい文化ってあるじゃないですか、
そうですよ ね、 しかもね、僕もそういうイメージでした、
大学生だし、ね、
そうそう
だからあの時、まあ、私はそうでもなかったですけど、もう全体的に大丈夫なのっていう雰囲気はないわけじゃなかった、
やっぱそうですよね。
そうです。でも帰りにだから北山さんとあの時言ったんですよ、職員室で歌おうかみたいな、
あ、そうですね、
そうで職員室にどうもありがとうございましたって言いに行って、じゃあ一曲やりましょうって言ったって、職員室ゲリラライブだったんです
、そうですよねあれほど緊張するゲリラライブもないですけど
でも、まあ、特にね女の先生なんかを含めて、
うんうん、
ちょっと心配していた方々もそれで OK ですよ、
うん、
なんか改めてなんか理屈じゃなくて歌とかハーモニーっていうのは素晴らしいなと。
そうですね、やっぱ先生ってあの日頃からずっと子どもたちを見てらっしゃるわけじゃないですか、うんうんうん、でやっぱ僕が思ったのはやっぱその演奏が圧倒的にうまかったかとか、
はい、
そういう話じゃないんですよね、やっぱその、ね、ハーモニーを作るときにやっぱお互いにこう見合ったり感じ合ったりとか、うん、一生懸命音にしようとしたりとかっていう部分をなんかこう、まあ、評価したっていうこと言葉ではないかもしれないですけど、感じ取ってくださったのかな、うん、こいつらはひょっとしたら大丈夫かもしれないって思ってもらえたのかなっていう気がちょっとしてますね、だそういう意味で本当にあの職員室で歌わせてもらったっていうのは一つ その私たちはこういう人たちですっていうことを、まあ、名刺代わりというか、うん、すごく良かったんだろうなと、
私としても一か八かだったん
です、いや本当ですよねいや本当勇気あるなって思います、あのちょっと敏郎先生本当なんかこう、
まあ、空気は変わりましたよ、でもあれ、ね、
あれは、うん、やっぱりサイコロを振った感じなんですか。
そうですね。
一か八かみたいな。
はい。
なるほど。はいはい、いや良かった、いい方に回って。
でも歌って本当にいいなと思って。しかもアカペラっていうのはこう機材とかね最小限じゃないですか。
そうです ね。基本的には小さい場所でやる分には機材いらないです
からね。いら
ないですね。ない方がいいですからね本当は。はい。
だから女川の飲み屋さんでみんなで飲んだ時も、うんうんうん、なんかそこの辺のおんちゃんのハッピーバースデーみんなで歌ったりして、
思ってもらってね。
あ、本当ですか。
してすごいなと思います。
あまり皆さん、あんまり江上さん甘やかさないでくださいね。本当にありがとうございます。
全くその通りです。そんな風にしてこういろいろ広がりが、
はい、
でやっぱり北山さんと話をしてて、俺いつも思うんですけども、はい、あの時やっぱ北山さんはこう世界中ハモりたいみたいなことを言ってくれたんですよね。
はい、はい、まあ、
ハモるってこうなんかその同じ音を出すのでは決してないっていう話に、ね、うん、そうですね、なったんですよね。
よくなんかこう、まあ、同じ全員が歌うという意味では同じことをするので、はい、なんかやっぱりアカペラやってるとか、まあ、例えば合唱やってるとか、うん、ハーモニーやってるっていうとなんかこうなんかあんまり強く自分の意見を言わない人たちであるように思われたりとか、うん、やっぱりそのどっちかっていうと尖った人よりも丸い人というか、
はい、
和を重んじて、まあ、今風に言うと空気読んであんまりこう、
うん、
人の嫌なことを言わないみたいな風に思われがちなんですけども、それではやっぱりちゃんとハモることはできないんですよね、はい、やっぱりその、まあ、例えばドミソの和音で言ったら、まあ、これはもう年下先生とは本当に100回ぐらい同じ話してますけど、
そうですね、本当そうですね、
ドミソで言うと、はい、そのドを歌う人がいて、ミを歌う人がいて、ソを歌う人がいて、で全員がドミソ、その3人がドとミとソを歌うことでドミソの和音ができるわけですけど、
自分の音をねちゃんと出す
くれないですよね。で誰も一人でドミソの和音を出せないわけです
よね。出せない。
でドの音の人はドの音を守らなきゃいけなくて、ミ、はい、の音の人はミを守らなきゃいけない。でどこにも正しいっていうことはなくて、あるとするとドとミの距離感、ミとソの距離感、
はい、
で自動的にドとソの距離感がうまくいかないとうまくならない。だからその鳴らすためにはお前のドってどこにあるのってことを知らなきゃいけないし、俺のミはここにあるよっていうのも言わなきゃいけない。だから自分がその相手に合わせすぎちゃうと寄ってって結局みんながどの音を歌ったらドミソはならないわけですよね。だからやっぱり違うことも大事だし、その違いが何かを知ることも大事で、その2つができないとハモれないんですよね。でそのいつでしたっけね、そのなんかこう打ち上げみたいな時にたまたま隣に座らせてもらって、
はい、
そのハーモニーとは何かみたいな話で、その和を持って尊しとなすのを聖徳太子が言ってる和って、多分僕なりにアカペラ好きとして解釈するとこうなるんですよみたいな、はい、今みたいな話をその敏郎先生にしたら、あ、じゃあ中学生と AWS のみんなと女川中学校の教員の皆さんとドミソの和音にすればいい、ハモればいいんだって言ってくださって、あ、こんなにスッとこう染み込むように僕のなんかこう思ってることというのは、ある種のこうほぼ妄想に近いような想像をスッと理解してくださったのは本当に嬉しくて、
やっぱその自分の音をブレずに出して、でもその結果ドでもミでもソでもないドミソっていう、こう新しい音っていうか美しいハモになるっていう、ちょっとそれができないと不協和音になっちゃ
うんですね。そうなんですよね。
そうするなんか今の世の中のすごくこう大切なテーマのような気もしますよね。
そうなんです。例えば5人で歌ってて、で1人がちょっと例えばずれていくとするじゃないですか、うんうんうん、でそれは誰が正しいとか間違ってるじゃなくて、正しいというかその欲しい綺麗な和音が欲しければ、はいはい、ずれてった人が気づいて戻ってくるか、
うんうんうん、
そいつが戻ってこれないんだったら他の4人がそいつに合わせて、
うんうんうん、
いい音にするしかないんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
それはだからどっちが正しいとかじゃなくて、じゃあみんなでどうしようかをその都度決めていくっていうことなんですよね。
そうですね。で違いも認め合うこともできるし、自分の責任を果たすみたいな、
うんうん、
なんかすごくこう今の世の中は結構ハモれずに不協和音
が出てしまって
、あるいはもうみんな音同じ音にしちゃえみたいなのが、
いや、本当そうです
ね、すごくあるので、なんかこう、はい、ね、いろんなところでハモれたらいいなっていうふうに、うん、思っています。なんかこういう話すると止まらないですね。
いや、すみません、すみません。
はい、ということですね。
はい、
まあ、AWS として、はい、まあ、今後の展開というか、方向性みたいなのもし考えていることがあれば、あるいは課題でもいいんですけども。
そうですね。やっぱまあ、まずは AWS を作った時の、まあ、コンセプトとしては、まあ、月に1回という頻度をできるだけ、はい、まあ、守りたいと。まあ、はい、すごく幸運なことに、女川中学校における活動としては、潮活動にも参加させていただいていて、
ね、アカペラの、ね、はい、教室みたいな講座を持ってるんですよね、
そうですよね、
体験学習で、
はいはい、それやらせてもらってるっていうんで、まあ、プラス例えば10月はその本番があるので、
はい、
文化祭があるので、
はい、
あるので、 3回来たりとか、まあ、そういう月もあるんですけど、うん、基本的には月1回も守って、まあ、であの当初の目標として、まあ、30年やりたいと。
30年ですよ。
30年、だから 30×12 ですから、はい、360回、はい、少なくとも女川に来るんだっていうのが、あのこの活動の目標なんですけども、まあ、そのそこにそうすると30年ですから、
はい、
最初の15歳や14歳とかですよね、
はいはい、
はもうだって今の僕より年上なんですね。僕今42なんですけど、
うん、
そうすると多分ひょっとしてですけど、はい、30年経ったら、はい、その人たちの子供が中学校に来てる可能性もあるぐらいですよね、
う
ん、
そうしたらもう女川の至る所でこうアカペラっていうかハモリが聞こえるような街になるかもしれない
です。なるかもしれないですね。それは僕、はい、あのもともとあの震災とかも全く何も考え、
う
ん、考えないとしても
そうですそうです、
アカペラを愛している僕としては夢のような話なんです、はい、一つの街の中でアカペラがその生活に根付いていくってことはもしあり得るとすると、それは本当に涙が出るほど嬉しいことで、そういうことが想像できるだけで本当に幸せで、
そうですね。そんであの AWS のみんなももう来るたびに、まあ、課題意識を持ってもこれを続けていくためにはどうか、うん、あるいはこのままではこれはダメだからこうしていこうみたいなのをずっと話し合ってますよね。
そうですね、
あの、まあ、おじさんはそういうのに弱いんですよね。素晴らしいです。
まあ、でもあの学生たちにもお願いをしてるんですけど、やっぱりその年老先生も僕もそうですけど、あの時その何とかしなきゃいけない、どうにかして子どもたちの役にも立ちたいし、
はい、
その何かしたいっていうのを受け入れてもらえて、そうなんかこう熱気みたいなのがあったと思うんですけど、うん、やっぱりそれってそのほっとくと少しずつ冷めていくというか、あのみんなすごい善意でやってくれてるし、
う
ん
そうですね、
はい、あのやる気もあるんですけど、はい、やっぱだんだんそのルーティンになっていくというか、そうですね、守ろうとするので、はい、そうじゃなくてやっぱりそのちゃんと適切に壊して作り直していくっていうのをやらないと多分30年持たないと思うんですよね、うん、そこをそのまあ、北山代表である北山がビジョンをその細かいところまで示すのではなくて、今やってる子たちがどこまでアイデアを出してどういうものを作っていきたいと思うかっていうことをそのお互いにこう磨き合うみたいなことをやりたくて、それが今の喫緊の大きな課題ですね。
なるほどね、はい、私も本当に30年こう見守っていきたいなというふうに
強
く
思っています。本当にありがとうございます、
はい、本当町民みんなで応援したいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
ということでですね、今日は本当にいろいろお話ができてありがたかったです。じゃあ、最後にですね、
はい、
あの北山さんご自身あるいはゴスペラーズとしての何かこう、はい、宣伝などあれば。
そうですね、ちょっとその、まあ、ご存知の方には大変、ご心配をおかけしたんですけども、ちょっと去年病気をしまして、
はい、
で、まあ、そこから復帰してくるまでで、まあ、ちょっとグループゴスペラーズに少し、まあ、迷惑をかけたというか、まあ、僕の体調を気遣って少し今なんていうんですか、仕事のスピードを緩めてくれている状態なんですけども、はい、まあ、その病状がだいぶ安定してきたということもあって、でこれからやっぱりゴスペラーズもっともっと頑張っていこうって話になっているところなので、まあ、多少ちょっとその、まあ、リリースだったりとかツアーだったりとかっていうのが最近少ないなと思っている方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、これからどんどんまたギアを上げて、
はい、
全然無理はしないようにみんな気を使ってくれているので、
は
い、
それは本当大事です、
はいはい、それはもう全然大丈夫なんですけども、ちゃんとそれは、これからですね、
はい、
あのゴスペラーズがどんどん復活していってというか復帰していって、さらに今までよりも勢いよく今まであの自分たちの音楽を発信していこうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
おながわなう
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオおながわなうの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはですね、ラジオをお聞きの皆さんからのお便りをご紹介したいと思います。
はい、
ね、全国から毎週来てるんですよ。なんか知らないですけどね、
なんか知らないですけどって、はい、皆さん聞いていただいてるんですよ、
はい、そういうことですね、
はい、
はい、それではなんか帰ってきた今週の謎の曲にお便り来ています、
はい、
福岡県レッドワインの心さんです、
ありがとうございます。
は
い、
敏郎先生、マッチさん、女川の仲間たち、こんばんは。
こんばんは。
先日は謎の曲スペシャルありがとうございました。
うん、
もう感謝されてますね、これね。
はい、
はい、自分のリクエストがかかったことも嬉しかったですが、相川欽也さんなど自分の知らない謎の曲とも出会えて楽しかったです。ところで私はいつも福岡県から女川 FM さんのツイッターやフェイスブックを追いかけて見ているのですが、先日女川町でインドフェスティバルなるイベントがあったようですね。うん、
はい、ありましたよ。
なんかナマステ。
そうですね、ナマステ。
女川でなぜインドというのも謎でしたが、
はい、
びっくりしたのはその出演者の中にチャダの名前があったこと。
お、
敏郎先生なら覚えておいででしょうか。
はい、
チャダって言われてる。今日の人たちは知らないね、みんなね。
わからない。
チャダ、マッチも知らないよね。
マッチも知らないですね。ですね、
このレッドワインの心さん解説しています。
はい、
チャダというのは昭和50年、アグネス・ラムやフィンガー5が活躍したあの頃に、アグネス・ラムも知らねえか。ね、アグネスちゃんじゃないんだよ、ね、ちょっと話題になったインド人なのにとてもうまいド演歌を歌う演歌歌手です。
うん、
何年か前に黒人の演歌歌手ジェロが出てきた。これはわかるよね、ジェロ。
わかります。
久々に話題に出されていましたが、まさか今も歌っていて、しかも女川で歌ったと知ってびっくり仰天。
うん、
ね、
ジェロが来た時に、チャタさんは、1970年代日本でちょこちょこ話題になって、うん、和田アキ子さんの噂のチャンネルっていうなんか面白い番組やっていて、それにあのプロレスラーのデストロイヤーとかね、一緒に出ていた、こうもう顔はまるっきりインド人なんですよ。こうひげが濃い、ひげ濃くて、お前眉毛濃い、彫りの深い人なんだけれども、日本語めちゃうまくて、しかも歌う歌がド演歌なんですよ。まさに謎の演歌歌手だった。で、なんかインドに帰って実業家ってもうすごくこう大金持ちだったらしいんですが、あのジェロが出てきた時に、俺ももう一回やろうって俺日本にまた来たんだ
って。
すごい人なんですよね。それをリクエストしてきたんですよね、このワインレッド。あこのレッドワインの心さん、
はい、
すごいですね。密かにこの人とキーゼミッチャのゲストに出たりしないかと期待しつつ、今週は謎の曲というよりも、うん、謎の歌手チャダが歌った石巻ブルースをリクエストしますと。でちょっとレアすぎてですね、いろいろ探したんですけど我が家にあったんですよ。
びっくり。
去年とか一昨年はあの災害 FM で私こう夏メロの番組やってたじゃないですか、うん、はい、フォークジャンボリーってやっていたんですけど、はいはいはい、それを聞いていたうちの親戚のおんちゃんが、俺ん家にこんなレコードあるんだけどどうだって言ってレコード持ってきたんですよ、
うんうん、はい、
それがチャダの石巻ブルース。
おー、すごい、すごい。
で、おんちゃんにねそれもらったけどもこんなの聞かないよと思ってたんですよ、そしたらなんとこの度、
すげえ、
リクエストが来たわけでございます、
はい、
おじさんお喜びでしょうねこれね。
聞いていただきましたチャダで石巻ブルースです。
普通にいい曲ですよね、これね、
うん、いい曲ですね、
すごい上手です、
ね、言われなければ外国人は分からないですよね、はい、分からなかったです。いや、なんかこの番組から再ブレイクしたりしてましたけどね、はい、ということでもう一通紹介します、
はい、
東京の私も佐藤さんより、 お初です。東京からラジコで聞いています。
ありがたいですね。
東京でも聞いてくれてるんですね。はい、女川災害 FM さんのことは普段よく聞いているラジオ番組文化放送で話題になっていて興味を持っていましたが、今月からネットで全国のラジオが聞けるラジコが1週間単位で遡って番組を聞けるというタイムフリーが始まったのでようやく聞くことができました、
はい、
もう便利な世の中ですよね、うん、ゲストで有名人が出ているかと思うと普通の街の人も出ていたりしてなかなか面白いですね。すごいですよね、
う
ん、これね。
そうですね、
はい、本当にその食堂のおんちゃんとか出てますから、
はい
すはい、そしてあの芸能人も出るというね、
うん、
それと震災を体験した皆さんが喋っているので今までなかなかわからなかったことやそういう考えがあるのかと、ラジオなのに目から鱗状態です、佐藤さんもおっしゃっていましたがいつ災害に遭うかなんて全くわからない世の中です。この番組を聞いて改めてその思いを強くしています、
うん、
これからも聞かせてもらいます。頑張ってください、やっぱりそのもうみんなはね今日 この若者たちは毎月っていうか、はい、何ヶ月かに1回のペースで女川に来ているんで、なんか復興の様子もねダイレクトにこう感じてるのかなと思うんですけど。
そうですね、
うん、
自分たちがこう来始めた時っていうのはまだその町にこういったこう町づくりっていうのも始まってなくて、うん、 でまだその女川駅もなかった状態なの で、
そ、 うだ、う
ん、でそれがなんかこうだんだんその計画決まって建物が建ち始めて、うん、で今なんかもう女川駅前に商店街までオープンして、うんうん、もうなんかこう来るたびに来るたびにこう1ヶ月でも本当にもう街の姿がどんどんどんどん変わってきてるっていうのがすごいなっていうのを毎回来て感じてました。
そうですよね、うん、まあ何にもなくなったからこそというかこんな風にね、うん、あの一気に店とかができることなんてないでしょ、
うんうん、そうですね。
だからでもそれもやっぱり毎日毎日ねこう重機で土を運んだり、うんね、大工さんがトントントントンとやったこう積み重ねなんだなというのも思うんですよね、うん、そう思うとその、ね、もうみんなが来始めたあたりの本当にもっと地面はずっと低かったわけ
で、そうですね、
なんかこうすごいなと改めて思いますけれども、
うんね、
うん、はい、まあ佐藤さんも佐藤さんってなんかごっちゃになってますよ私、
はい、
佐藤さんもおっしゃってましたけども、うん、なんかこう災害を通してこう、まあ、気づいたことであるとか、うん、学んだこととか、はい、まあ、今は日本全国どこで何があるかわからないので、うんうん、みんなで共有していけたらなというふうにもね、本当に喋りながら思っています、
はい
はい、それでこの佐藤さんなんですが、
はい、
なんと謎の曲マニアらしくてですね、うん、謎の曲コーナーになんかリクエストをいただいてますので、いるんですねこういう人ね、うん、はい、そのうちですね紹介できたらと思っています。お楽しみに、は
い、ありがとうございます、はい、皆さんからね、いろいろテーマでも募集したいんですけれども、
はい、
まあ、今日、もうすぐですね11月です。11月のテーマを発表します、はい、うっかり出てきた〇〇なもの教えてください。
ほう、
家の中を探していたら昔の成績表が出てきたとか懐かしいレコードが出てきたとかですね。
まるっきり今日のチャタですよ、
ですね人から借りっぱなしになっていた本が出てきたりとか、まあね、予期せぬところから何かが見つかって驚いたり、まあ、大したことではないんですけれども、まあ、思わずああこいつ懐かしいなって思ったことなんてあると思います、うん。11月はそんなあなたのうっかり出てきた〇〇なものとそれにまつわるエピソードを募集します。
なるほどね、うん、まあ俺はうっかりしてねいつもポケットにお金とか入れたまんま洗濯物に出しちゃうんですよね。
ああ
やりますね、
はい、神さんにいつも言われますよね。でもそれで見つかったら全部神さんのものになるっていう我が
家のルールが
あ
るのって
まあしょうがないかなと思うんですけど。
なるほど、
はい、どうですか若者たちそんなのありますか。
そう私この間掃除した時に、うんうん、あの高校の担任の先生が書いてくれたあの大学受験に必要な時 の、 学生生活どういう風に過ごしてきたかっていう書類が出てきたんですね。で、
それ見ちゃダメなんじゃないの本当。
あ、そう本当は大学に直接提出するもんなんですけど、うん、
なるほど。
1枚多く取ってて見ちゃったんですけど、高校1年と2年の時はさまざまなあの学校行事文化祭とかがあったので、はいはい、まあ、それのリーダーをしてたとか、うんうんうん、そういう風に書いてあったんですけど、高校3年生の時は受験がメインの学校だったので、
うんうん、
もうあんまり行事にも参加を高校3年生はしなかったんですね。でそうしたらたった1分だけ掃除はきちんとしているって書いてあって。
いや大事大事ですよ、う
ん、でもよかったねそれ見てショック受けなくてね。
そうでもちゃんとしててよかった。
まあ俺も朝食的なものは書きましたけどね、うん、まあもちろん悪いことは書かないんだよねあれね、
うん、
だからもううるせえやつはさ元気がいいって
。なるほど ね、 ねちょっと濁すんですね、
はいはい、まあ、あんまりね、うん、そんなこと言っちゃダメです、はい、
そんなねいろんなエピソードお待ちしております、
はい、
皆さんからもメールおはがきファックスお待ちしています。
お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
それでは
今週も頑張って。